インディーズナナナナナナナイト
ナイト、
い
ちょっとギルガメッシュ風にね。
あ、ギルガメで見てた、
懐かしい、ね、見てた、見てた。
俺ビデオ撮ってた。
はい、まあ、いいや、インディーズナイト第4週目担当の、
はい、
レーザーフラッグです。
レーザーフラッグです、
はい、83.0MHz、はい、アイアンドウララからお送りしています。
はい、
さあ今日は、3人でお送りしますね。
はい、はい、今日もギターの荒井がねちょっと来れなくなったってことで、
はい、
はい、今日は、じゃあ、ボーカル家富です。
ベースの関口です。
そしていつもオープニング担当している、ドラムのタビートです。
はい、
はい、ではではね、今日は、何をやるか。今日はね、
はい、
あれだね、また新しいですね、
はい、
シンガーソングライター特集、レーザーフラッグが、まあ、おのおのいいんじゃねえかっていうミュージシャンをまたチョイスして、
なるほど、
なんかね、お送りしようかなと、は
い、そうね、うん、まあ、ちょっとシンガーソングライターってね、後でまたいろいろ話すけど、まあ、なかなか、ね、
うん、
俺ら3人でシンガーソングライターの話をするっていうのはないからね。
そうですね、うん、いつもバンドばっかりですからね。
そうだね、うん、そしてまたまた嬉しいことにですね、お便りをいただいているんで、
はい、
これも読んじゃって、でみんなでワイワイガヤガヤ、チャチャ入れようかなと。
そうですな、
はい、
うん、だいぶ、ね、皆さんからお便りいただいて、
うん、
はい、
うん、
最近ちょっとやってなかったけど今日まとめていきましょうかね、うん、
はいはい、そして、4月に難攻不落やるんで、
はい、
レーザーフラッグの企画、
はい、
難攻不落の、お話をちょっとしようかなと。
はい
はい、
はい、そんな感じで今日送ります。
はい、皆さんよろしく。
はい、インディーズファンとインディーズアーティストを結ぶコミュニティ番組、始まり
始まり始まり、
よろしく。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、先週はね、はい、3月、滋賀とね、新宿芦部、お疲れ、は
い、お疲れ様でございました。
なんか久しぶりのさ 2days だったけどさ、
はい、
うんうん、やっぱり、ね、少しずつ体力つけないとやっぱ、ね、俺らもね、
うん、
私生活気をつけなきゃいけないからさ。
そうですよ、う
ん、でもまあなんとかやりこなしてるね。
はい、
はい、うん、
さてじゃあ、4月6日の話ですね。
はい、
はい、4月6日
告知でございます。
告知、
はい、
まずはですね、難攻不落第8陣が4月6日に行われます。
イエ
ーイ。4月6日って何の日でしょう。
え、
4月6日、
シム、
シム、もしくは
よろしく、
近い近い近い、
え、なんですかそれ、シム、シム、4月6日、
そのなんつった今、シムね、
シム、よろ、
シム、よろ、それ2つ合わすと、し、
しろ、
おお、来た、白の日ですよ。、う
ん、あ、
そうそう、4月6日白の日に実は難攻不落八陣がね、
すごいこじつけですね。
こじつけなんだけど、
はい、
でも本当に白の日なんだよ。
本当ですか。4月
6日、
うん、じゃあ早稲田城、
そうそう、五十嵐くんが選んだんだけどね、これ、うん、あの共同企画の早稲田ゾンビの店長の、うん、五十嵐くんが、この日を実は選んだんだよ、
ね、
あ、そうなんだ、うん、
でもね、五十嵐くん知らなかった。俺が白の日って言ったら、あ、ちょうどいい、ラッキーみたいなね、
なるほど、
話だったんで、 あえてこじつけてます。フェイスブックにも白の日白の日って俺いっぱい書いてるからね。
へ
え、これは早稲田城なの、うん、それともゾンビ城、
ゾンビ、
ゾンビ城、ね、
喋れてないよみんな、しっかりして。
早稲田城にしようかな、うん、で五十嵐城主、城主ね、
カミカミじゃない、
城が難しいな、城がな、
早口言葉みたいになっちゃったね、
う
ん、
はい、そうだね。で、今回は第8陣ということで、
はい、
ね、出演するバンドを紹介します。
はい、
スリップヘッドバート、
イエーイ、
イエーイ、
キラークイーン、
イエイ
イエイ、
and doing life、 そして鳥取からカイガ、
イ
エイ、
そしてリトルバスターズ、
イエイ、
そしてシープスビー、
イエイ、
そして我々レイザーフラッグ、
イエイ。全部で何バンドですか。
今回はね、7バンド、
ね、7、お、贅沢ですね、また、
うん、
で今回はね、ゾンビ枠とまたレーザーフラッグ枠ってあってね、
はい、
でそこがこうくっついてやっていくっていうことなので、
はい、
うん、まあね、ジャンルレスっていうところがやっぱりこの難攻不落の面白いところでね。
そうですね、
うん、そうだね、
そうそうそう、うん、まあ俺らとよくやってるっていうと絵画だと思うんだよね、鳥取から、
はい、
鳥取じゃない、福井だな、
鳥取じゃないですよ、はい、そうですね、はい、うん、オプ君、ボーカルがオプ君、
オプ君、
そう、もうオプ君が出して出してって言うから、もうしょうがないから出して。
随分上からいきますね。
またひねくれちゃうから。
そうそう、あ、もうね、またね、電話かかってきちゃうから、ごめんね、ごめん、嘘だよ。ね、でっていうとさ、なんかオプ君のみんなイメージあるけどさ、写真とか見たら誰 この中で一番怖いのがオプ君だよね、
そうですね、
ブックスはね、うんうん、でもそんな、ね、オプ君が一生懸命やってるバンド回が、はい、今回ね
やった、
うん、いよいよ難攻不落でね、
見れますね、
見れますね、
うん、楽しみですね、
楽しみです、
はい、
まあ、あのこのラインナップでね、4月6日、早稲田ゾンビ、早稲田駅から徒歩信号がなければ0分です、
はい、
はい、あのぜひ来てください、
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、
さて、ね、最近ちょっとしばらく溜め込んでしまって本当皆さん申し訳ございません、
はい、
今日ちょっと時間の許す限りね、何通か、お便りをね、案内したいかなと、ご紹介したいかなと思ってます、
はい、
じゃあ1通目いこうかな。じゃあこれ旅と紹介してくれるかね。
はい、いきます。京都さんがサポさんからいただきました、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます、は
い、
いつも熱いライブありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
質問です、はい、家富さんのジーパンの、袖の折り返しですが、
裾ね
裾です、あの育ちがバレちゃうね、
うん、俺もね、最初袖って言うんだけど、
ブーツによって変えてますよねってなってますけど、はい、テンホールは折り返しなしですかってことなのかな、うん、テンホールは折り返しなし、14ホールは折り返しありですよね、
はい、
皆さん、そんな皆さんの着こなしに注目させてもらいながらライブ楽しませてもらってます、ちゃんかよろしくお願いします。また東京行きます。
さんがサボさん、ありがとう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちゃんかっていうのはね、2月のチャンピオンカーニバルね、
大阪でやる、はい、スキンズとオイの、イベントですね。
そうですね、
はい、
ちょうどこれ収録はやって、まあ、オンエアは後になっちゃってるんだけど、さんがサボさんお疲れ様
はい、
はい、ね、よく見てます。
サボさん、ね、すごいね、すごいですね、うん、
実はね、テンホール、確かに俺はねこれ折り返しなしにしてるんだよね。
へえ、
うん、でテンホールはねドクターマーチンでやってます。であとは、14ホールは折り返しをありってなってるんだけど、
ジーパンのことですね、これね。
でね、実はね、俺ジーパンをね3つちゃんと裾をねの長さを変えたものを3着を、これを全部ローテーションして、ブーツだけじゃなくて、
ジーンズも
3つ折り返してます。
すげえ、
おしゃれですね。
で、そこをちゃんと見てくれてんだったら、今あえて言うと、10ホールはドクターマーチンで折り返しなし、14ホールは2つあって、ドクターマーチンの時の折り返しありのものと、これはね1つだけロールアップしてます、1折り。で、今回ね、あのブートボーイストンプ の表紙にも飾ったゲッタグリップ、
はい、ゲッタですね、うん、
あれも14ホールなんだけど、あれは、折り返しを2つにしてます、
うん、
はい、でこの、3着ともジーパンは別のジーンズを使っていると。
なるほど、
すごい、
うん、これはねローテーションでやってます、っていうような感じでね、うん、やってるんでね、京都さんがサポさん、本当あのよく見てくれて、
すごいね、
こだわってますね、
相当ファンですね。
そうだね、もうこれこそ足たれの、真骨頂って感じかな
足たれってブーツですけどね、うんうんうん、
でも結構フロントの3人はあの意外とおしゃれで、あのすごいなと思いますよ、
う
ん、もう、うん、俺いつもスニーカーだからやっべえと思っちゃうもんね。
まあ
ね、
でもブーツでね、ドラム叩くのは結構大変だよね、ま
あ、叩けない、う
ん。ちなみにこれ新井さんからもなんかファッションにこだわりありますかって一応今日休んでるんですけど聞いといたんですけど、
う
ん、新井さんからは、うん、特にはないけど今はスキンヘッドファッションすぎずパンクテイストを取り入れていこうと意識をしているようなしてないようなっていう全くよくわからない、うんうん、なんだこだわってないのかなっていう、う
ん、新井くんはねちょっと自流でこだわってるんだと思うんだよ、うん、
ああなるほど、
うん、最近はほらあの
スーツとか、
そうネバトラストのスーツ、うん、で本当はねあれリハの時にねちゃんとネクタイもね細身のタイをつけてやってんだけど、
うん、
なんか知んないけど本番だと脱いじゃうんだよ、
ね、そうです
ね、
はい、そこを我慢するべきだと俺は思うけどな聞いてるか新井
ここでダメだし
新井聞いてるか
俺そこにも気づいてなかった、うん、
はい、しっかり、
で靴はフレッドペリーみたいだよ。
あ、そうですね、
うん、
あ、はい、
新井くんおしゃれだと思う、
フレッドペリー、うん、そうですね、入ってますね最近、
はい、
うん、
世長は
俺はもうひたすら老いにこだわって、
うん、
もうね、あのいろんな雑誌見てこんな格好してあんな格好してって、まあ、基本は全部老いで、うん、もうこれからもどんどん老いを突き詰めていきたいなっていうふうに思ってます、
はい、
ただその裾のね、うん、一つ折り二つ折りまでは俺はこだわってはないかなっていう感じですかね、う
ん、了解、
はい、
はい、
じゃあ2通目
じゃあ2通目いきますよ。じゃあこれ俺読みますね。
あ、はい、
はい、今回はこれなんだ、タキシードサムさんです。ありがとう、
ありがとうございます。
はい、レイザーフラッグの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。質問なのですが、それぞれのパートで影響を受けたもしくは好きなミュージシャンはいるでしょうか、いますでしょうか。例えば家富さんならボーカリスト、タビートさんならドラマーといった感じです。2019年も引き続き応援しております。ライブ楽しみにしておりますってことです。ありがとう、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、じゃあちょっと、さっとお話ししますとね、僕の場合はね、俺の場合はあの初めて、ボーカリストになりたいなと思ったのはやっぱ氷室京介、ボーイのね、氷室京介さんです。
なるほど。
そっからパンクにどんどん行きながら、あえて日本のアーティストでいうと河本大翔さん、ブルーハーツ。
なるほど。
でここを追求していくうちに、もっとパンクを深くいこうかなと思って、はい、スタークラブの日陰さん、
はい、
はい、
そして、今のね、今のレイザーフラッグの大元になってくる人はもう今でもね、俺はずっと憧れなんだけど、バッドバルチャーズの山内さん。
なるほど。
それから鉄槌の庄司さん、
はい、
イースタンユース吉野さん、
はい、
オイスカルメイツ渡るさん、もうこの4名です。
なるほど、
はい、
なるほど。
以上です。
タビートは、
はい、俺はね、あの最初にドラム影響を受けたのはね、サンタナのドラムの、初代ドラマーマイク・シェリーブさんっていう人がいて、
うん、
でそれ小学校の時に見て、うわすごいな、狂ったドラムだなと思って、でもう最初ロックとかそういうところから入って、ほんでパンクに目覚めて、あのそういうパンクのドラマやりたいなと思ったのはやっぱりブルーハーツのカジさ ん,
なんですよ、
ね。
なるほど。
おお、それがゲストに来たんだね。
そうなんですよ。やばいですねこれ。
ずっと触れてたもんな。でもそれだけ
恥ずかしいね。そうそう。
いや、わかるね。
めちゃくちゃ緊張したけど、まあそんな感じで、でハードコアに行って、まあいろいろ、フォワードの初代の土井君だったり、リップクリームのピルさんだったり、いろいろいますけど、まあいろいろ。でジャズにもハマったりとかして、
うん、
いろんなかっこいいドラムね。
なるほど。
ドラマ広がるからね、
はい、そうそうそう、うん、
いっぱいいます。まあまあまあね、かっこいいのいっぱいいますからね、
う
ん、
じゃあ、はい、成長も聞こうかな、
うん、はい、自分はあのディディ・ラモン、ラモンですね。あとはレミー・キルミスター、あの、モーターヘッド。
そうだよね、
はい、
う
ん、そんな感じですかね。
やっぱりちょっと、
うん、あの
激しい感じの。
どっちかっていうと、はい、俺はベースってなんかテクニックよりもかっこよさっていうか、存在感とか、そっちが好きで、もちろんシドビシャスとかも一番最初は衝撃受けましたけど、やっぱ DD ラモンズがすごく好きで、
うまくてかつそのパフォーマンスをしっかりするっていうね、ベーシストだよな。
うまいのかな、うまい。
いや、うまいね。だってそれでパフォーマンス、あのパフォーマンスであのリズムよ。
そうですね。もうもちろんダウンピッキングの、
俺はすごいと
代名詞みたいな感じですけどね。
新井くんは、
あ、そうだ、新井さん、これも聞いてます。新井さんは、現 SA の直樹とジュンスカイウォーカーズのジュンタ、昔コピーバンドをやってて、俺のギターはこの2人を足して2で割ったようなものって言ってます。
はい、
足して2で割ってますかね。
足したのかな、
わ
かんないけど。
まあ、あの SA の直樹さんと、はい、あのジュンスカイウォーカーズのジュンタさんから影響を受けて、
そうそうそう、
ということですね。
前々からね、直樹さん、直樹さんってよく言ってるしね。
はい、
そうだね、
直樹さん優しいっすよね、
うんうん、
俺も大好きっす。
はい、はい、タキシードサムさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、では、最後のね、もうちょっともう一つだけご紹介したいなと思ってます。
はい、はい、じゃあ最後は私が読ませていただきます。これラジオネームが本名ですけどいいんですのかな。
多分いいんじゃないでしょうか ね、うん、
いいかね。伊藤健一様からお便りをいただきました。
いつもありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
風が語りかけます。
語りかけます。
楽しい、楽しすぎる。
楽しすぎます。
レイザーフラッグのインディーズナイト、皆様こんばんは。毎月楽しみにしております。
イエーイ、
皆様に質問です。好きなアニメは何でしょう。私は可愛い女の子がいっぱい出てくるまったりしたストーリーのアニメが好きです。日だまりスケッチとか、ご注文はうさぎですかとか。家富様はテレビゲームがお好きなようで、ときメモとかドリクラはいかがですか。それではまたお便りします。旗揚げ様、健一。
健一様、ありがとうございます。
ありがとうございま す,
います
これ風が語りかけます。楽しい、楽しすぎるっていうのは、これ十万石饅頭のパクリですね。これ埼玉県民しか分かんねえコマーシャルなんですね。
はい、なるほど、
さすがだ。
いや、もうね。で、皆さん好きなアニメなんかありますか。
アニメは実はあまり興味ないです。
え、飯野さん、特にない。
特にない。
あ、
学生時代とかあんま見てない。
昔は見たね、北斗の拳だとか筋肉マンとか。
まあでもそういうことですよ ね、
そうだよね、
う
ん、
だけどアニメのものを何か買うとか、うん、アニメが映画やったら見に行くとかっていうのは全くない、
うんうん
うん、なるほど。タビートは
もう俺も同じだね。なんか学生の時は見てたけど今は別にないかな。あの、うん、まあ、今パッて思い浮かぶのはあの小学校6年生の時、あの湘南爆走族の映画、
はいはい、
アニメの、
うん、あ江口洋介があれだ、
あれ実写版じゃなくて、
実写版じゃなくて
アニメの方、
アニメの方、
うん、あ実写版も見に行った。俺2個見に行ったな、うん、そうそう、アニメって言ってなんかパッと今ふと思い出しちゃったんだけど、うん、はい、
まあ、ヤンキー漫画が好きってこと。なるほどね、うん、まあ、世代だもんね、
世代だからね、
だとかね、
そうそうそう、う
ん、はいはい
はい。成長は
俺もあの北斗の拳とか筋肉マンとか明日の城とか、うん、やっぱ古い
そこしかないよね、
うん、ないですね、最近は全然わかんないですね、
わかんないよね、うん
うん、ドラゴンボールとかその辺ぐらいで終わっちゃうんじゃないかな。
そうだね、
はい、うんうん、ちなみに、あゲームとかなんかあります？
家富様は、うん、テレビゲームはね全然興味ないです本当は。ただあの家にあるとすれば相撲の大相撲のゲームばっかりと、 あと競馬のねーダービースタリオンとかそんなのは やりましたね。パチスロが大好きですからね。
パチスロゲームではないもんね、
う
ん、
ただね、ただね、ときメモとかって書いてあったでしょ、う
ん、
言ってくれたでしょ、ときメモ、ときめきメモリアルってやつだと思うんで、これ女の子くどいっていうやつ、これのね藤崎しおりちゃん俺好きだったね、
わ、はい、かんない。
まあ多分
そうなんだね、
はい、でちなみにドリクラっていうのはごめんなさい伊藤さんわかりません、はい、
もうドラクエならわかりますけどわかんないな、
わかんない。
旅とゲームとか、
ゲームね、
はい、
またわかんねえな。でも昔あのちょっと鉄拳とかあのはまったことある
けど、ね、格闘ゲームだね、
格闘ゲーム、はいはい、
パチスロの鉄拳だってやったことあるんだけ
ど。なるほどね。
成長は？
俺はドラクエぐらいかな。
あドラクエ ね流行ったよね。
あでも一昔前にね、うん、あのメタルギアソリッドってみんなわかんないと思うんですけど、
わかんない、
わかんない、
はい、なんかスパイみたいなゲームがあってそれはすごいハマりましたね。
うん、
あとバイオハザードとか。
ああ、
そのスロットしかやったことない。
みんなギャンブルじゃないか。
ギャンブルしかねえ。あちなみにあのうちのギターの新井さんからはですね、好きなアニメは、はい、スポンジボブだそうです。まあ、子供向けのにシュールすぎるからという、
なるほど、
意見だそうですね、
うんうん、
で好きなゲームは、プリキュアにつながるパズルゲーム、
なんだか、
まあ、スマホとかでなんかいろいろやっぱお子さんがね、うん、そういるので、
完全にお子様に
遊んでるということでした。
はい、はい、
伊藤さんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、またね、あの今いただいてるお便りとか時間があるときにね、どんどん読みたいですし、皆様からのお便りもね、どしどしもう何でも構いません、あの送っていただくといいかなと思います。じゃあまたよろしくお願いします。
はい、
お便りありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあシンガーソングライターに入る前にね、ここで一回、オープニングナンバーを、かけたいと思います。レイザーフラッグで Never to Submit。
Hammer!
インディーズナイト。
はい、聞いてもらいました。レイザーフラッグでネバートゥサブミットでした。
イエーイ。
さてさて、お待ちかね旅人のコーナーです。じゃあ旅ちゃんよろしく。
やった。まあ、改めて俺のコーナーっていう感じでだとね、あのちょっと恥ずかしいけど、うん、この辺でちょっとシンガーソングライター、まあくぐりは幅広いけど、うん、ちょっと面白いかなと思ってやろうと思います。
はい、
はい、
そう、結構ね、身近な、うちらの身近なミュージシャンたちも結構ギター持って歌ってる人とか結構増えて、
うんうん、
で結構ライブも見る機会もあって、うん、で何気に俺もギター持って歌っちゃったこともあったりとか。
そうだね、夏にやったですもんね。
そうなの、もう、うん、まあ、全部カバーなんだけど、いい、俺の場合はね、
はいはいはい、
でもまあそういうのも好きで、うん、まあ長渕好きだったり、はいはいはい、井上陽水好きだったりもするから、
うん、なるほど、
うん、そうそう、なんかそういうの、
ね、
はい、
そうだね、
うん、
だからさ、シンガーソングライターっていうことで、
うん、
言えばさ、シンガーは歌う人、ソングは、歌、ライターは歌詞でしょ。
歌詞
で、旅人はギターを弾いてカバーをやったってことじゃん。
カバー、そう。
これさ、だから決意とかイコーリティとかをさ、
や
もしアコースティックでやったら、旅人はシンガーソングライターってこと
だ
ね。
やった
そうだよね、
はいはい、そういうことか、
まあ、自分で作ってね、そうそう、自分で歌うっていう、
うん、なるほど、
ね、つまり欠席してる新井69、ね、うん、あのアルバムはシンガーソングライターってこと
だ、ね、そうだね、
そうですね、
うんうん、そうだ、
あ、そうか、うん、
これ一番分かりやすい、
先輩だ、しましたもんね、
う
ん、
先輩だ、
このカテゴリー分かり、あの、はいはい、説明分かりやすいよね、
ね、はい、そうだね、
そういう特集なんだ、うん、今日は、
そう、
なるほど、
うん、そう、周りに、そう、新井君も含め、もういろんな方がそういう感じでやってるんで、でね、そう、
うん、
で、あともう一つね、うん、去年かな、なんかアコースティック不法集会っていうアルバムが出て、
はい、
オムニバスなんだけど、
なるほど、
もうそうそうたるメンバーが入ってて。
はい、
遠藤道郎さんや直樹さん、バキさん やあータートルアイランド吉木君とか、
なるほど、
もう個人名言って、うん、おお、あの人だっていうような、すぐ分かるような、うん、あの人たちが、このオムニバスに入ってて、結構もう気になって、でそうかと思えば今度ね、あのくるみさんのね、
お得塾
というアルバム、うん、オムニバスアルバムとか出て、ちょっとこの風はと思ってね、そういうのもいろいろ紹介できたらいいなという感じで、はい、はい、やります。
わかりました、
はい、
じゃあ、そこで、じゃあ旅人は何か紹介してくれる、まず1曲目、どんな感じの、
はい、まずね、1曲目はね、さっきもちょっと言ったんですが、はい、アコースティック不法集会にも入っている、
はい、
フグ&ジャムさんという
フグ&ジャムさん
ミュージシャンがいて、うん、
はい、
でフグさんは、ガーゼってバンドやってて、
お
で ジャム君はジャバラというバンドをやってて、
あ、ジャバラ対バンしたね、
うん、
前にほら対バンして、
そうなんです、
中野ムーンステップかなんかでさ、
そう、
うん、
ジャム君と、フグさんので、この2人のライブに実は俺は、家族でペルー料理をフードを出したこともあって、一緒に参加したこともあってですね、すごい、もう結構ね、お客さんもみんな座って、うん、じーっと聞く感じだったんだけど、
うんうん、
でフグさんとかもね、トークもありのこう緩い感じでお酒を飲みながら聞ける感じで、あ、もうこういうのもいいなっていう感じで、で1曲目はフグ&ジャムを紹介しようかなと。
なるほど、
はい、聞いてみたいね、
はい、そうですね、うん、もうジャム君なんかは、
うん、
結構付き合いも長くて、
うん、
でフグさんはもうこの間そのライブで初めて知り合ったんですけどね。
あ、そうなんだ。
そう、もうすごいいい人で、
うん、
でそのフグ&ジャムのアルバムにはラップも入ってたりね。
へ
ー、 ラップじゃない、ラッパだ。
あら、
はい、
だいぶ違うよ。
だいぶ違った。
だいぶ違うよ、うん、
はい、
はい、
でですね、じゃあ1曲目ね、曲名が、はい、ジジイの反逆、
はい、
はい、ジジイのなんとかみたいな、そういう曲名が結構あるんですが、
なるほど、
その中から、ジジイの反逆という曲を選びました。
はい、
はい、はい、じゃあ行きましょうかね、
はい、
1曲目フグ&ジャムでジジイの反逆。
ジジイの反逆いきます。
Oh, man, I'm a shot. 姿も立派なおじいさんかな。家はわきまえずに偽り続けてる。開き直って覚えて歌を歌ってやる。いらっしゃったいろいろ積み重なってくる。見返してやると男の言いよかけ。裏返してパンツ皮剥いてやる。いらっしゃったするんでも面白おかしくね。時間はたっぷりあると歌を歌ってやる。よっしゃった
はい、レーザーフラッグがお送りしてますインディーズナイト、
はい、
レーザーフラッグが選ぶシンガーソングライターで、フグ&ジャムジジイの反逆行きました、
はいはい、すごいね。やっぱなんだろう、そのちょっとハードコアのイメージあったけど全然だね、うん、
全然でしょ、
うん、
明るい感じのフォークソングみたいな、
う
ん、
そうだね、だこういう表現方法なんだろうな、
うん、うん、そうなんかね、あの明るい感じがすごい、性格というか人柄がもう出てて、
うん、
そういい感じね、
はい、
はい、ではでは、はい、次いきますかね。
行こう行こう、
はい、次は、伊藤悦司さん、悦司伊藤で、やってる、シンガーソングライター、実はソロでも一回ねアルバムを出していて、
はい、
でその時はあのバンドスタイルの曲も入ってたり、うん、でギター持っての曲もあったり、そして自分でも歌ってたりっていう感じで、うん、その時は歌ってたんだけど、
はい、
今回はですね、ギターだけっていうね、そういう形で、またあの音源を出していて、
うん、
で以前にこのえっくんこと伊藤悦司、
はいはい、
レーザーフラッグのライブにちょっと顔を出してくれて、
そうなんです、来てくれたことがありまして、
ムーンステップで、んで、
そうだね、ムーンステップだった、うん、
楽屋と称したあそこの2階のね部屋であの設置をといたところ
を、プラッとギターを弾いてくれたんですよ。
そう、
あの人だ、あの見せてもらったじゃん。
そう、
はい、あ、めちゃめちゃうまい。
成長さんもいつもなんか、うん、すげえ人がいるって言ってた、うん、あ、それがあのエッ君、
エッ君、はい、そうなんです。
俺もちょっとね見てあの開けたらすごいなと思って、
うんうん、
また戻して、あ、これ俺の入る場所じゃねえかあ、
そう、
痛い痛い、中野先生に来ていただいて、
そうなんです、
すごい失礼なんですけど、はい、最初酔っ払って俺が弾いてたんだよね。
あ、そうだよね、そうそうそうそう、
偉そうにギターガーってやって、じゃあエッグも弾いてみればって言ったら、まずいきなりチューニング直されたからね
そうそうそうそうそう、チューニング違うじゃんみたいな、ね、
そうそうそうそう、でその後弾いてくれてめちゃくちゃうまくてね、
そう、びっくりした
ね、俺なんて失礼なことしちゃったんだろうと思って、
うん、そう、そんなね感動な出会いがあって、
はいはいはいはい、
元ねウォータークローゼットっていうパンクバンドをやってて、でそこから、一回ソロアルバムを出してからの、
なるほど、
あのギターアルバムですね。
そう、はいはいはい、
エッグンはね、
うん、
もう一つ言うと、うん、ペンギンハウスで なんとね70歳超えのシュウコさんっていう、ソロシンガー、彼女はまあシンガーになるのかな、でギターを弾いてて、でそこにも俺ね遊び行って、もうすごいもうえっくんのギター全開でもうすごいかっこよかった。
なるほど、
っていうところでですね、えっくんの、魅力をいっぱい入っている、ギターアルバムなんで、いきましょうか。
はい、
はい、ではですね伊藤悦司、
はい、
悦司伊藤ですね、
で
ハイマウンテンブルース、
はい、
はい、
ナイツ、はい、はい、伊藤悦司さんでねハイマウンテンブルースということで、はい、シンガーソングライターと言いながらねもうやっぱりもうここはもう歌じゃなくてちょっと今回はねギターだけを聴いてもらいましたけどね、
はい
はい、でもそれでも伊藤さんの魅力が十分伝わったんじゃないかなと思います。
めちゃくちゃかっこいいですよね、
かっこ
よか
ったね、
生で見るとやばいですよマジで、
はい、うん、はい、さてじゃあちょっと、今度は家富が選ぶ、シンガーソングライターってことなんだけど、
はい、
正直ねもう先に言うと旅人ほど俺多分シンガーソングライターってところに対する思い入れはというか通ってないと思うんだよね。
なるほど、
うんうん、例えばジョン・レノンだったりとか、
うん、
まあね、いろいろいるじゃない、
はい、
うん、はい、で日本だったら拓郎、吉田拓郎とか、
ね、
長渕剛、う
ん、はい、はい、
うん、ただこれをねちょっとラジオで語るほどのところなのかなと、まあ、ジョン・レノンはね分かるけれども、
うん
うん、 ということでちょっとね自分に置き換えたところの部分で、
はい、
うん、自分の経験だったりとか、
うんうん、
ちょっとそういうところでやりたいなと思ってます。でね1曲目はねもうみんなもよく知ってるエリック・クラプトンですよ。
ああお、ギターの神様でしたっけ、うん、
そうそうそう。でね曲はね Tears in Heaven わかるでしょ。たまに俺がほら、
はい、
アコースティックでみんなに見せびらかす、
はいはい、酔っ払った時に弾くやつですね。
でねこれがねやっぱり良くてね、で実はねこのエリック・クラプトンって俺もパンクばっか聴いてたから、
うん、
ね、ヤードバーズだとかクリームとかっていうところから、まあ、知っていくわけなんだけど、
うん、
だけどねほら、難攻不落のさ、7人6人でさ、うん、俺の高校の友達の園田って3万
ロック
のさ、
はいはい、
あいつもすごかったでしょギターとか。
すごかったですね。
そうあいつに実はねクラプトンを教えてもらった。
へえ、うん、
それで俺もアコースティックやりたいなと思って、
うん、
練習してる曲が、Tears in Heaven と、うん、アルペジオをね練習するときにやるのが、はい、それとあとね、エリック・クラプトンの Tears in Heaven と、ビートルズのブラックバーターでしょ。 あれもよくやるじゃない俺、あれでアルペジオを練習してねこの右手をこううまく使うっていうのをやっててね、たまに今でも Tears in Heaven だったりとか、ブラックバートっていうのをちょっとアコギを出してみたら弾いてみるっていう、
うん、
あと紅弾きますよね。
紅弾
き
そうそう弾いてるそれそれも弾くけれど、
はい、
うん、やっぱねちょっとああいうアコースティックとかやると、ね、どうしてもアルペジオやってみたくなる、
うんうん、
はいはい、
ということで ね、 ね、タビートには申し訳ないけどそんなに通ってるわけじゃないんだけど
全然大丈夫です。
大丈夫だよね、
ええ、
じゃあね聞いてもらいましょう。ちょっと、家富がこう紹介するのもおかしいかもしれないですけどそんなことを思わないで聞いてください。エリック・クラプトンで Tears in Heaven。 はい、聞いてもらいました。エリック・クラプトンで Tears in Heaven でした。
はい、はい、
渋い、
うん、これをね俺完璧に弾けるようになったらね、
うん、
もう女の子10人ぐらい集めてさ11人のライブハウスを借りてね、
うん、
女の子10人並べるのさ、
うん、
で座ってねテレレレンテレレンテレンテンテンってやったら最高じゃない。
そうですか。
その時2人を2人呼ばねえし、
あ、うん、別に大丈夫かな。
なんで11人いるところ11人でいいんじゃない、
う
ん、
じゃあ、はい、いや旅人はじゃあ物販やってもらおうかな、はい、それで成長はもう受付
すっげえ上からなんか、
うん、いい、
わかりました。でも10人分しかもぎらないんですよね、うん、
それはあんまり選んでたらダメだろ、
はい、う
ん、
じゃあその11人中の1人俺持って帰っていいの。
おっと
おっと
おちょいおちょいおちょい、
はい、
はい、まあ、そこまでにしてね、
はい
はい、せっかくの、ね、クラプトンの曲がおかしくなっちゃう、ね、
本当ですよ最低ですよ
さて、ね、2曲目はねこれもまた家富が選ぶのっていう、人だと思うんだけど新井由実です。
おお、
まあ、松任谷由
実、ユーミンですね、ユーミン、うん、
でね曲は、まあ、俺、ね、もう皆さんもご存知の通りエレファントカシマシすごく大好きですね。
はい、そうですね、
はい、
でエレファントカシマシがカバーしたことによってこの曲を実は、ね、1976年の曲らしいんだけど、
おお、俺が生まれた年だよ。
そうエレカシがカバーしてるね、うん、
俺1歳だった、
うん、陰りゆく部屋っていう曲なんだけど、うん、この曲さ、ね、俺らがベロベロにこのラジオの収録終わって酔っ払った時にさ、
はい、
ボンファクトリーの純也さんが歌ったの覚えてる？
覚えてるよ。
これと風に吹かれてたよ。
すごい覚えてる。
それは覚えてますね、
うん、俺だって告っちゃったもん
でしょ、
うん、かっこよすぎて
純也さんにね、
そう
でもねみんな言うけど俺も歌うんだよこの歌、陰りゆく歌、
うん、
陰りゆく歌じゃない、陰りゆく部屋ね、
はい、
純也さんの時2人ともねもう大興奮してたわけよ、うん、
した、
うん、でラジオで名前言ったら申し訳ないんだけどもうまさきなんてなぜかこの歌で拳上げてるわけさ一緒にいたね、
はいはい、
まさき聞いてる拳上げてたでしょ、
はい、
でも俺がねみんな知らなかったじゃん、って今言ったでしょ、
うん、
俺がカラオケでこの陰りゆく部屋歌ってる時2人ともねずっとカラオケのあれ見てたんだよね。
あ、次何歌おうかなみたいな、
またエレカシかよみたいな顔して全然俺の歌聞いてなかった
ね根に持ってるんだ、
うん、でもねでもねこれはね本当新井由実さんが作詞作曲をして、出した曲なんだってね、
はい、
うん、76年、まあ、こういうのが多分日本の女性のシンガーソングライターの、まあ、走りになるのかな。
あ、そうかもしれないですね。
なるほど、
うん、まあ、そういうことでね今回はエレファントカシマシをかけたいんだけどもシンガーソングライター特集ということでね旅人が組んだこの、はい、企画にね、乗って、はい、俺はあんまり実は聞いたことないんだけども新井由実で、陰りゆく部屋。インディーズナイツ。
はい、聞いていただきました。新井由実で陰りゆく部屋でした。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、引き続き、何でしたっけ、
レイザーフラッグのインディーズナイト、レイザーフラッグが選ぶシンガーソングライター特集をお届けしております。
はい、
お送りします。
じゃあ続いては
最後だな。
はい、
うん、
ベースの関口が選んだシンガーソングライターですけど、はい、いろいろ正直考えました。で、俺も家富さんと同じでバンドばっかりであんまり通ってない、うん、でいろいろ考えたけど、シオンとか、
うんうんうん、
あの森田童子とか、
わ、いいじゃない
とかね、あとはやっぱり長渕剛とか、うん、そういうのいろいろ考えたんですけど、
はい、
結局ね、でも枕元にパッと見てあったのがジェニー・ウ
ー、おー、
はい、
リアルタイム、
まさにだ、
うん、そうっすよ、あのアコースティック多い、
うん、
去年の10月にカッパンクで来てくれて、
ね、うん、
はい、すごく嬉しくってね、うん、俺これでまたちょっといつ、うん、これ聞いててもしなんだろうな、持ってたら教えてほしいんですけど、うん、俺あの時酒飲みすぎて興奮しすぎてジェニー・ウーに、
はいはい、
あのジェニー・ウーちゃんにあのサインもらったんですよ、
うん、
CD にね、
うん、
で気がついたらそれなくなっちゃったの、
あっアホだね、
でまたもう一枚買ったんだけど、うん、もしこれを聞いてる人で、ジェニー・ウーのサイン付き CD を拾った人がいたら、
うん、
それ俺のなので、
うん、
交換してもらっていいかな。
え、結構いろんな人にサインしてたらどうすんの。
え、
世長だけじゃなくていろんな方にサインをしてて。
そうだよ、
どういうこと、どういうこと、じゃあ違うって、違うって、ジェニー・ウーちゃんの一枚だけだよアルバムか。
でも世長以外の人でジェニーウーちゃんに、
そういうこと、
そう、
みんなサイン持ってるよね。
そしたらどうすかね、
もうみんな世長の
でどうでもいいけど、うん、チョップ君のサイン入り の、うん、別の CD があって、うん、それは取られなかったのよ。
あら、それはチョップがサインしてるの。
そうっす、そうっす、
それ別に落としては
アンガーフリアーズのね、ファンの、
うん、
ファン、マネージャーのスタッフのね、
そう、うん、
まあ、そんなのはどうでもいいんですけど、
ちょっと待って、俺、はい、チョップのサイン欲しいな、なんか
本当ですかじゃあ俺と交換します。
そうそう、今度会ったらもらおう、
はい、まあ、いつでもどうぞ、うん、
ね、
は
い、見つけた人いたらね、
うん、
成長に渡してください。
とか、なくす方が問題だろう。
まあ確かにねすげえ大事にしたんだけどな、写真だけあるんですよ、
うん、
そうだからすごくショックで、
うん、俺何回も押させられたんだよ、成長とジェニーちゃんのツーショット
結構写真撮ったの。
写真撮って、
兄貴すみません、押してもらえますとかさ、うん、何押すのかと思って、
同じメンバーに、
そうそう、すみません、うん、その時はね、
はい、もう嬉しそうな顔しちゃってさ、もう、
うん、
はい
はい、
そうす、じゃあそのジェニーウーちゃんでね、
ね、
聞いてほしいんですけど、
いい、ね、
で、
う
ん、今回は、はいはい、フォークの弾き語りのもあったんだけど、
うん、
あえてバンドの、ね、迫力ある曲をちょっと聞いてほしいなと
思って、いいと思います、
はい、うん、でしかもこの曲は我らのブートストンプレコードから、
お、
はい、出ております、壁をぶっ壊そうっていうアルバムで ね、
そうだよね、
出てるので気になった方はぜひ買ってください、
はい、
お願いします。じゃあジェニー・ウーで、Keep the Face、
イエイ、はい、
the fuck.
はい、
はい、聞いてもらいました、ジェニー・ウーで Keep the Faith でした。
はい、はい、
今日いろいろ本当なんて言うんだろう、今日のコーナーはね、シンガーソングライターっていう縛りで、
うん、
まあ、初めてやってみた、はい、ね、うん、まあ、俺らみたいなパンクバンドがさ、あ、こういうふうに違う音楽、違う世界をこう特集するのってのもすっごく面白いし勉強になったね。
楽しいよね、
うんうん、そうそう、だからまあ、うん、なんて言うんだろうね、タビートもそうなんだけど、やっぱりこうパンクの方っていうのが、
うん、
まあ、パンクから入っていく人たちがこういうふうにね、
うん、
変わっていくっていうか、まあ、元々のベーシックっていうのがやっぱ音楽であったりとか、
うん、
あとね、逆にね、そっちの音楽からパンク要素を取り入れてもらうとかね、
うんうん、
やっぱ音楽って結局はね、広がりっていうか一つっていうか、まあ、ルーツは結局ね、自分で曲作って自分のハートを歌う、うん、こういうのを今日俺勉強になったなって
思う、ね、そうだね、うん
うん、
みんな結構ね、年いってからって言ったらまたあれですけど、
うん、
バンドをやってそれからギター持って歌うっていうのはある意味原点に戻ってるというか、リラックスしてちょっと違うことやろうかみたいな、
うん、
雰囲気もあって、うん、すごく良い勉強になるというか、
うん、
みんな個々の、原点を見ちゃってる感じがするよね。
そうだね、
うん
うんうん、そうで、まあね、今日来なかったけど、
うちにも一人、
そう、
一人
シンガーソングライターがいますよ。
そうそうそう、でギロチンテラーのね、くるみさんの方からこうでバトルロイヤル男塾っていうのでね、はい、すごいさまざまなアーティストが今回シンガーソングライターというかね、そんな感じでオリジナルの曲を持って
出すみたいな、ね、オムニバスでね、はい、
うん、
アルバムを出すので、
うん、
それもね、もしよかったら皆さん聞いてください、
うん、はい、はい、うちの新井は2曲入ってるのかな。
このアルバムもまたいろんな方が、そうそうたるメンバー入ってますんで、うんうん、
はい、
はい、
これはこれでまたレイザーフラッグの方のね、ページで告知をしていきたいと思いますんでね、こちらも楽しみにしておいていただければと思います、
うん、はい、
はい、さてね、今日みたいにね、こう俺らも2年間約2年はやってるわけでしょ、
うん、
2年超えたのか、
ラジオ、ラジオ、
うん、そうだよね、
はいはいはい、
ということでね、こういうふうに今日新たなテーマも、出してみたんだけど、これからね、もしもっともっとどしどしね、なんか俺らにこういうテーマやってほしいとかさ、
はい、
うん、こんな話してほしいっていうのを、うん、逆にライブ会場で聞きたいよね、みんなに。
確かに、リクエストとかね、
うん、
さっきのお便りじゃないですけど、そういうのもあったらどんどん教えてほしいし、
うんうん、でまたゲスト、俺ら出させろよっていうのもね、どしどし募集してるんでね、うん、
はい、
はいはい、そう、1時間は絶対ジャックされないようにするけどね、うん、ちゃんと本当いろんな方の話を聞いてみたいと思うんでね、はい、
どんどんどんどん言ってください、
はいはい、これからもインディズナイトよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ここで、レイザーフラッグ4月のライブ予定です。
はい、
はい、4月6日土曜日、城の日南港フラッグ第8陣ですね。
はい、
はい、早稲田ゾンビでございます。はい、それから4月20日土曜日、町田のナッティーズで、ネイバーズ企画、
はい、
はい、ストリートワイズボリューム15に、出演いたします。はい、よかったら来てください。
待ってます。
お願いします。
さて、実は今まではジュン&チサさん、が第1週を担当してたんだけども、
はい、
次回から、第1週の、パーソナリティが変わります。
お、
はい、たまたまなんですけど、
はい、
今日俺らが特集したシンガーソングライター、ね、シンガーソングライター特集やったんだけど、
はい、
実はシンガーソングライターのゆいなちゃんという、
はい、
方が、第1週を、担当するということでございます。
はい、
いい、ゆいなちゃんだからね、
はい、
OK、 イエイ。じゃあ呼んでみましょう。せーの、
ゆいなちゃん。
レイザーフラッグの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。来月4月からお世話になります、ギャオスことゆいなと、
ゆうたです。
ラーマです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。また楽しみにしてます。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ゆいなちゃん頑張ってくださいね。
はい、
はい、はい。じゃあ、レイザーフラッグもね、これからバシバシまだまだどんどんライブ2019年もやっていくんでね、はい、よろしくお願いします、はい、また第4週にお会いしましょう。お相手はせーの、
レイザーフラッグでした。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。